はい、トレンドウォッチです。お届けするのは BJ と、
あれ、
コロンと、
はい、
コロンと、
タロケンです。
はい。
はい。
ということで、今週もこの3人でお届けしますが、
はい。
はい。
なんか東京の方は若干暑さが緩みつつあるの？
静岡は若干、うん、暑さは収まっているって、まあ、でも30度とか普通に昼間ありますけど、うん、まあ、前よりはマシかなって感じですけどね。
そうか、うん、福岡とか、まあ、中国地方？
はい。
うん。
全然収まらない。
変わってないんか？そうなんだ。
昼間の暑さは一切変わんないよね。ただ、
夜はね。
夜とかが、うん、なんか急に、
うん。
日が暮れるのが早くなって、
うん、
で、その、そこまで、いや、暑いんだけど、そこまでの暑い夜ではないっていう感じかな。
うん、そうね。熱帯、さすがに熱帯夜ではないけど、でも昼間がもう一向に変わらないと。
昼間は全然変わんない。
ああ、逆にこっちの方雨が降ってるんで、最近。
うん。
だから気温も低いのかもしれないんですけど。
雨も降ってないし。
うん。
うん。
で、まあ、今日曇りだったんだけど、
うん、
曇りだったからちょうどいいや、車の中ちょっとやりたいことをまた、ばらしてやろうと思ってやってたんだけど、昼間。
うん。
うん。
日は照ってないけど、めちゃめちゃ暑いのよ。だからもう温度は全然変わんない感じだよね、なんか。
うん。暑い。
ねえ、だからまあ、天気予報によると当分続くと。まあ、台風の影響でちょっとあれになるのかな、
うん、
多少雨になったりみたいなことっぽいけど。
まあ場所によってでしょうけどね。
うん。
うん。
まあくれぐれもね、まだまだ九州、
うん、
中国地方の皆さん気をつけてくださいねという感じですかな。
うん
うん、はい。ということで、今週俺あんまりネタなくて、
うん、
まあちょっとあるっちゃあるんだけど、まあ、ただ情報があんまないので、あんまり、喋ることがないので、
うん。
これまで紹介した商品のその後ということで、
ほうほう
ほう。
ご紹介しようかなということで。まず、先週紹介した DJI のドローン。
うん。
いろんな方からツッコミいただいてまして、
うん。
プロポ付きで3万3000円ではなかったです。
うん。
ん
あれ、本体のみだったですね。
うん。
うん。
で、プロポ付きだと5万7000ぐらい。な感じですね。
うん。
で、それを買って、なおかつ、ゴーグルとか、その辺買うと、まあ、結構な値段になると。10万ぐらいになるかな。
うん。
うん。でも、その後、先週から一時、飛ばしに行ってんのよ。
うん。
うん。
やっぱ痛快だね。
へ
ぇー。一番痛快だね。で、一番安心して飛ばせるからね。
まあまあ、そうだね。
それが何よりだなぁと思って。
うん。
だから、あれだもん。まあ、とある公園飛ばしてるんだけど。
うん。
そこに、蒸気機関車が置いてあるんだよね。
はい、はい。
本物の、もう動かなくなったやつが。
うん。
うん。
その運転席をヒュッてくぐらせる。みたいな。だからすげえ人一人分ぐらいの隙間なんだけど。
うん。
うん。
それ練習するためにもう10回ぐらいぶつけたから。ガンガンウィアーイーンっていう。
うん。
それでも壊れないからね。
うん。
元からやっぱ軽いから。
うん。
っていうのもあるんだと思うんだけど。
うん。
だから一番遠慮なく飛ばせんなぁと思って。で、ちゃんとぶつかった瞬間にもうモーター止めるんだよね。
へ
え。だからそれも非常にいい仕様だなと思って。
なるほど。
うん。マイクロドローンとかは回ったまんまだったりするんだけど。
うん、うん。
うん。その辺しっかり止まるのよ。
うん。
だからすげえいい感じだね、なんか。
へ
え。いや、これ最強だなと思いながら。
うん。
で、今必死にマニュアルモードに挑戦してますけど。
ほ
ー。
うん。
一切 GPS とか水平すら、制御してくれないっていう、本当のフルマニュアルね。
うん。
うんうん。
だから、宙返りとか、フリップとかいろいろできんのよ。
うん。
うん。
昔ちょっとだけ練習して、
うん。
それなりに飛ばせるようになってからあんまりマニュアルやらなくなったんだけど、
うん、
久々やったらもう全然ダメだね、うん、もうずーっとぐるぐるぐるぐる回ってるわ、うん、なんかホバリングさせれないっていう、
へー、
そのより難しいのよ、
うんうん、
フルマニュアルだから、
うん、
で通常のドローンの操縦の仕方とちょっとニュアンスが変わるのよ。通常のドローンのまあ操作だと、このプロポのこっち側を前に出すと前進ってやるけど、
うん、
フルマニュアルだと前進って一個のスティックだけで操作できないのよ。
うん、
要は機体の角度と上昇するっていうのを合わせて直進させていくのよ。
うん、
うん、
だからすげえセンシティブになるんだわ。だからその感覚ほ
ん
とまるっきり忘れちゃったから、
うん、
もうずーっと3分ぐらいずーっとぐるぐる回ってたね。止めることすらできないっていう感じだったね。
へ
ー、まあこれもうちょい練習しないとっていう感じではありますけどね。まあ非常に楽しいドローンで、うん、だから、うん、プロポ付きとプロポとだからスペアバッテリー2個付き、それと充電器付き、
うん、
で5万なんぼなので、
うん、
まあ、ぜひ入門用には非常に悪くないなという気がしますので、
うん、
まあ興味のある方はこれ、うん、結構おすすめですよという感じかな。それと先週紹介した、
はい、
おにぎり、究極のおにぎり、
お、
早速注文して到着しまして、
うん、
やってみました、
うん、
とても満足度高いです
お
個人的には、
うん、
いやおにぎり自分で作るんだけど暑いし、
うん、
手熱々になるし手濡らしたりとかめんどくせえから、
うん、
って考えるとこれでほんとふわふわなのができんのよ、
うん、
非常に悪くなかったです。ただし、音でかいし、
うん、
ガラガラガラガラガラって言ってる。
うん、で、回すからね。
うん。で、コロンさんも番組中言ってましたけど、
うん、
三角にはならないです。
うん、
終始丸いおにぎりができます。
うん、
だからそこから三角に手でちょっと力加えてやればできるんだけど、
うん、
まあでもそれでも全然俺は OK なので、
うん、
非常に満足度の高い、
うん、
これはありだなという感じがしましたね。
へー、
うん、全然ありだと思いました。なのでぜひアマゾンでは非常に高値ですけどね、
うん、
俺も、タロケンに教えてもらったヨドバシだっけな、あれで買ったので、
うん、
2000いくらぐらいでございました。
へ、
それだったら全然ありだと思います、
うん、
これ、
うん、
そうですね、
うん、っていう感じね。それと先週お伝えした、
うん、
ブルーティーのバッグね。
あ、クサクサバッ
グ、うん、もう兵器化されたバッグね、
うん、
これもう嗅いだ途端もう脳がやられるから臭すぎて。であまりに悔しいからさ、まあ番組の後にあれレビュー書いたのよ、
うん、
俺買ったやつは臭かったと、
うん、
こんなもん買うもんじゃねえって書いたの、
うん、
したらねすぐブルッティから連絡があってね、
うん、
誠に申し訳ありませんでしたと、
うん、
こっちから何か言ったわけじゃないんだよ、レビューに書いたのよ、
うん、
もう臭すぎて、うん、でその漂白剤つけたけど、
うん、
それでも匂い取れないからこんなもん買うもんじゃないと思いますって書いたのよ、
うん、
なんかもうすぐ連絡があって、
うん、
でなんか俺がだから俺のとこに送った、
うん、
どっかの倉庫ね、
うん、
そこを全面的に出荷停止にして、
うん、
検品したんだって在庫の。
へー。
でも該当のようなものは見つからなかったと。
へ
ー。で、あれだったらだから送り返してくれと、もう返金するのでっていうことで、
うん、
無事返金できました。
へー。
すごいなぁと思って。こっちから言わなくて向こうからそれが来たからびっくりした
よ。うん、
で、ちゃんともう返金までされましたね。
へえ、漂白したのに。
うん、その後もう一回してみたのよ。送り返す前に。もう一回。
うん。
全然収まらない。やっぱ。ずーっと臭い。もうマジで。
もうどんな物質が入ってたんでしょうね。
そう、もう本当に漂白剤を寄せ付けない。ちょっと半端、特に食器用の濃いやつでやっても。本当底敷きだけは、うん、もう一向に匂いが収まらない。マジで。濡れてる時は漂白剤の匂いがすんのよ。だから、うん、これ大丈夫かと思って干すじゃん、
うん。
水分が飛ぶにつれ、もう悪臭が漂い始めるから。うん、もう絶対兵器なんだと思うよ、これ。まあでも、ちゃんと対応していただきましたんで、
うん、
このブリッティさんっていう会社、だから日本にちゃんと法人があって、そういう対応をちゃんとしてくれるみたいなので、
うん、
まあさすが、エコフローに次いで、2番目ぐらいと言っていいかな、
うん、
くらいのメーカーさんなので、ああ、ちゃんとしてんなと思って、
うん。
ちょっと驚きました、この対応。
へ
え、はい。
言ってみるもんだね。
だからまあアマゾン側に言った方が良かったのか、
うん、
まあ嫌がらせみたいに俺がレビューで書いたから良かったのかわかんないですけど、まあでも、うん、レビューを一応書いてみるもんだね。
まあちゃんとチェックしてるんですよ、やっぱりね。
ちゃんとした会社はね、
うん、
っていうことなんだろうなと思って。
書いたことないレビューとか。
俺、なんだっけ、あれがあったじゃん。佐野くんのこと書いた本があったじゃん。
ほうほうほう。
ロードレースの。ドキュメンタリーね。
うんうんうん、
あれのレビュー一回書いたかな。俺もあんま書かないんだけど。
うん。
まあ、今回は悔しいから書いてみたのよ。もう絶対返品、絶対洗ったから、もう絶対返品無理だろうなと思ったから。
うん、
もう悔しいから書いとこうと思って書いたんだけど、
うん、
もうちゃんと対応してくれたね。だから、一応星1位だったんだけど、対応してくれたから、
うん、
まあ、3にしといた。で、追記で、その後連絡があって、こういう事情でちゃんと対応してくれたから、3にしましたと。
あそこまで書いたんだ。
いう風に書いた。
へー。
いや、でも、商品は1だもの。だって。だってずーっと臭いんだから、それは事実なんだから。ねえ、だから、どんな匂いですかとかね、
うん、
ちゃんとメッセージで来たのよ。
うん、
どんな匂いですかって言われても、
うん、
うんこみたいな匂いなんだけど、でもうんこどうも違うんだよ。もう、この、形容しがたい匂いなんだよね、あれ。
うん、
コロンさんも匂ったじゃん。
はい。
すごかったろ、あれ。
いや、すごかった。
威力すごかったろ。
いや、そのものを匂う前から、なんか臭い。
部屋がね、部屋が
なんか臭いの。
そうなの。
って思ってて、
うん、
はあ、
これを匂ってみようと言われて、
うん、
匂ったらもう、クラクラするぐらい
臭かったよね。
そんななんだ。
いや、マジでそんななのよ、本当に。
はぁ。
だから気にしない俺がもう、これ強烈だなと思うぐらいだから。
うん。
もう半端ない臭さだったよ。でも、その倉庫にある在庫の分を、とりあえず見たけど、うん、そうなってなかったと。
はぁ。
でも、開封して匂いまで嗅いてないと思うんだよね。ビニールの中入ってたらわかんないのよ。うん、
まあまあそうか。
うん。開封して、で、バッグをちゃんと開いてみないとわかんないと思うんだけどと思いながら。
うん。
うん。
でも今後は出荷するときに一応匂いのチェックもするようにしますみたいなメッセージ来たよ。
うん。
うん。だからまあまあ、で、送り返して、で、一応送り返しましたと。うん、で、その後もう一回漂白剤つけて洗ったけど、
うん、
カバンはかろうじて、うっすらするのよ。うんこみたいな匂いが。でも、かろうじて使えるかなと思うけど、底敷きはもう全然取れないと。
うん、
で、漂白剤を2回つけて、これくらいの匂いだから、
うん、
到着した時はこの5倍臭いと思ってくれと。書いて送り返した。
へえ。
まあ、その後メッセージ来てないから、わかんないけど、
うん、
まあ、ちょっと楽しみだなと。まあ、お金ももう返金されたので。
いや、もう返金したんだから、これぐらいにしといてよってことなんじゃない、うん、
いや、でも、まあ、こんだけちゃんと対応してくれるんなら、やっぱ信用に関わるじゃん。
うん。
うん。
だから、チェックする、あれ、工程を入れるんならちゃんとした方がいいと思うよ、と思ってね。
うん。
うん。
気をつけてください、という感じでございました。だから、できるだけわくさっと思ったら、もうすぐアマゾンのカスタマーサポートに連絡した方がいいと思います。
うん。
俺みたいにギリ使えるかな、洗ってみようかなってなると思う。今回はたまたま良かったけど。
うん。
うん。
まあ、洗うと普通ダメだと思うので。
うん。
うん。
できるだけもうすぐおくぐり返した方がいいと思います。
うん。
まあ、教訓でございました。
うん。
はい。まあ、ブリッツさんありがとうございました。という、ね、親切な対応でございましたんで。
うん。
まあ、ポタゼンとか。検討の方はですね。
うん。
まあ、
うん、
ブルーティーさんも候補に入れてあげていただければと。
うん。
いうふうに思っております。
うんうん。
で、もう一個がね、前紹介したさ、アトトのアンドロイドナビの新製品。はあ、
うん。
うん。
その後、続報がないなーって言ってたと思うんだけど。
うん。
うん。
いつ発売されんのかなーと思ってさ。
うん。
チェックしてたのよ。
うん。
うん。
そしたらね、突然日本法人の、ホームページが見れなくなって、
う
ん、うわ、あたた潰れたのかと思ってビビったんだけど、
うん、
なんかいろいろ検索したら、ドメイン変えて、
うん、
よりちゃんとした形で、なんか、公開されてて、
うん、
で、最新のあたた、X10 というやつが、うん、9月末に一応入荷予定だという、
うん、
ことのようです。ただし価格が76,800円と、
うん、
結構高額になるので、
うん、
これは、まあ、YouTuber の皆さん待ちかなと。
うん、
一応ね、なんか、なんだ予告の VTR みたいなやつには、地デジとかも見れるって書いてあったんだけど、
うん、
今売ってる感じを見ると、その辺のオプションもまだ販売されてないみたいだから、
うん、
俺はテレビも見たいからね。
うん、
それと、前、前の後との時にちょっと言ったけど、その GPS で、その、何、車速を食って表示させないから、
うん、
駐車場から出て右折したら、どっちどっちみたいなことになるのよ、
うん。
で、走り出すとわかるんだけど、
うん、
その辺が解消されてるかとかっつうのももう、76,000はまあまあな高額になってくるから、
うん、
その辺が解消されてれば、買いかもなと今思ってますけど、
うん、
一応9月末に入荷予定で、だそうです、
うん。
だからこれの才能への性能はちょっと注目だなと、いう感じかな。
うん、
それと、まあ、もう一個なんだけど、このアトトが新製品を出さないみたいなことを言ってる間に、
うん、
このアンドロイドナビ界隈では、
うん、
新興勢力が出てきまして、
ほう。
なんて読むんだろうな。ポリミドって読むのかな。もう、ヘンテコリンな名前って言っていいのかわかんないけど、なんて読んでいいのかよくわかんないっていうメーカーが多いですけどね、こういうの。
そうね。
うん。
そこの、なんか2024年型の11インチの、アンドロイドナビを、一部 YouTuber の皆さんが使ってて、
うん、
非常にいい感じだと。
ポーミドだ。
ポーミドなんだ、これ。
うん。
非常にいい感じだという評判が、今、新興勢力として立っております。
へ
ぇ特に、だから、アンドロイドの、アンドロイド13だから、
うん。
前の後とは10だったから、
うん。
だから、そう考えると、アンドロイドも最新だし、まあ、それに伴って、CPU とかもしっかりしたのが乗ってるということみたいよね。で、液晶自体も、 あの、2K 表示、QLED 液晶って書いてあるから、
ほう、
あの、かなり綺麗みたいなのよ。
うん。
で、これも、価格が、税込みで8万4千。だから、アンドロイドナビも、やっぱ高性能、うん、高価格化し始めてんね、なんか。高いの買おうと思うと、もうこのくらいの感じになってきてるっぽいよ、なんか。
うん。
うん、その代わり、やっぱり、まあ、いろんなことができるよ、ということみたいですね。
うん。
まあだからこのポーミドさんは、まあこれ単体で、で、後とは意外と、オプションの、うん、バックモニター用のカメラとか、
うん、
いろんなオプションがあってとかするから、その、後とさんのがまだその、なんていうの、うん、セットとしてしっかり売ってるっていう感じが強いけど、
うん、
まあこれ評判が良くて売り方じゃ、これも一気にそういう風に、なっていく可能性もあるからね、
うんうん、
ちょっと注目かなと思ってます。
うん、
このだからポーミドさんのナビも悪く、まあまあでも後との値段とそんな変わんなくなるから、それだったら後と買おうかなとか今思ってるけどね、
うん、
うん、って感じですね。なので、うんうん、この辺もまあ YouTube なんかで今からいろいろ出てくるでしょうから、
うん、
ちょっと注目かなっていう感じかな。
うん。
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 だから、うん、そうなんだよね。その、テレビが見れないから、付け替えてないんだよね、未だに。後との、だから前使ってたやつは、外したまんま、残してんのよ。
うん。
だから、どうしようかなって今すげえ悩んでんだけど。
うん。
っていう感じだね。なので、うん、まあ、ちょっと新しいのが評判いいとか、この、ポーミドさんとかがもうちょっとなんかいろいろ出てくれば。
うん。
まあ、また、ちょっと付け替えようかな、とか、買い替えようかな、っていうことも、検討したいかな、というふうに思います。だから、後々にしてさ、だからそのハイエースの純正のナビに戻るとさ、やっぱりこの純正のナビの、すべてにおいての古さに耐えられないよ。
まあね。
もうすべてが古いのよ。考え方も。
うん。
もうイライラすんのよ。
うん。
でもテレビとバックモニターっていうか、アラウンドビューモニターとかがナビ出るから、
うん、
まあ、それ見るためにほぼ買ったようなもんだからね。で、こうやって後付けしたやつも、まあ間にそういう変換を入れれば、映せるみたいなんだけど、
うん、
まあでもちょっと当分これ使ってみようかっていうので今置いてるんだけどね。でもほんのにびっくりするぐらいひどいね。トヨタ純正いつまであれやるんだろうな。純正もうちょい考えりゃいいのにって思うね。イクリプスだっけな、富士通10っていうメーカーさんがやってるんですけど、
うん、
ひどいね。最新の純正ナビでも、ほんで20万とかだもんね。
へえ、そうなんだ。
びっくりすんなと思って、
うん。
だからやっぱりお抱えでやっちゃうから、ナビも、
うん、
お抱え、メーカーお抱えのところはあんま進化しないんだねと思って。
まあそうでしょうね。
うん。
うん、で、まあ、メーカー、純正のやつを買うような人は、アマゾンで比較の、売ってるものを探したり、比較したりしないんだろうし、人。
うん、そうだろうね。
うん。
まあ、世の中の人はそんなに、そこになんていうの、手をかけたくないし、
うん。
うん。
で、車の方、メーカーさんの方としては、
うん。
面倒見きれないし、っていうことなんじゃないですか。
うん、まあね。
うん。
でも、やっぱさ、その、テスラなんか見てたら、
うん、
もうナビっていうか、っていう感じなのよね。だからテスラってもうエアコンのボタンすらないのよ。
うん、
全部液晶でやんのよ。
あ、そう。
だからもうそういう、だから単純にナビっていうことではなくて、
うん、
車の集中コントロールとして、アンドロイドベースのっていう、形でやってんだと思うんだよね。
うん、
で、その、まあ、電動自動車はどうでもよくて、
うん、
その、 車の集中コントロールを、それでやるって考え方は、あの、うん、エンジンであろうが何であろうが、そっちの方がいいんじゃねえのとか思っちゃうんだけど。
うん。
うん。
まあ、イクリプスさんでは無理だねっていう感じだよね。このナビをまだ20万で売ろうとするなら、っていう感じはするね。ホンダとかはどうなんだろうな、日産とか。ホンダとか日産のお抱えのナビ屋さんってどこなんだろうな。
知らない。
知らないよね。
うん。
うん。
まあ、トヨタはイクリプスっていうのは、まあ、有名っちゃ有名なんだけど、
うん、
どうなんだろうねと思って。だからもうこれ純正ナビもやめたらそろそろっていう気がすんな。
そうだね。
うん。で、ナビはもう買ってくださいでいいんじゃないのっていう。つけるのはつけるんで工賃くださいでいいんじゃないのっていう気がしちゃうんだけどって思うくらい作りがひどいからね。
まあ、だから、ナビメーカーからすると、
うん、
まあ、儲かるから、
うん、まあ、儲かるだろうね。そういう商売してりゃ。
高いし、
うん、
トヨタや車メーカーにぶら下がってりゃいいわけで。
そうそうそうそう。
世の中の人は別に他の選択肢考えないし。
そうだよね。まあ、
美味しい商売だからやり続けるんでしょうね。
お
う、うん。そういうことでしょうね、やっぱね。うん、
いや、こういうのをのさばらすからダメになるんだよって思うけどね。
うん。
それくらいひどい。もう、20年前だもんね。設計思想が。ひでえなって思うよ、マジで。っていう感じですな。なので、まあ本当にあれですね。この辺が、もうちょっとしっかりとね、アフターも含めて、やってくれるようになりゃ、
うん、
もう全然こっちの方が、高性能だし、うん、やりたいことができると思うので、
うん、
個人的にはおすすめです。
うん、
はい、
うん。
まあ、ちょっと怪しいけどね。どっちもね。
そこよね。
アトトさんはまあ、だいぶね、流通はしてるとはいえ、
うん、
それ日本のメーカーに比べればやっぱアフターとかいろんなこと考えると、まだまだっていう感じはあるけど、
うんうん、
ただ、あそこまでできるナビを国内メーカーではほぼないと思うから。
うん。
っ
ていう意味ではすごい悪くないと思いますけど。
うん。
っていう感じですかな。はい。まあ、ということで、オイラはネタがなかったんで、このぐらいです。その後というネタでございましたよ、今週は。はい。はい、じゃあ、コロンさん行きましょうか。
はい。
うん。
私もないじゃないんですけど。
うん。
まあ、まだ暑いとはいえ、うん、冬が来る前に、
うん、
寒くなる前に、
うん、
こういうのを準備しておくのはどうですかねという締めまで美味しい俺のラーメン鍋、
うん、
ということでですね、
うん、
まあ、電気鍋なんですよ、
うん、
ほう、
で、サイズ的には、
うん、
袋麺が、
うん、
インスタントのね、
うん、
麺がパコッとちょうど入るぐらいのサイズの、
うん、
バケツ型というか、まあ、四角いんだけどね。
なるほど。
うん、の鍋です。
うん、
金額が7,980円。
うん。まあまあすんね。まあまあでもこんなもんか。
どうなのかな。
うん、
でね、発売されたのは2022年です、
うん。
だからもう2年前になるんですよね。
うんうんうんうん、
はい、
うん。
で、鍋は電気なんだけど、温度が無段階調節できます、
うん。
で、鍋の部分だけを外して丸洗いすることができます。
うんうんうん、
という感じで、
うん、
まあ、インスタントのラーメンを、
うん、
まあ、普通に、鍋に入れて火にかける、
うん、
で作る、
うん、
とまあ当然鍋も洗わなきゃいけないし、
うん、
丼も洗う必要も出てくるし、
うん、
ってことですよね、
うん、
うん、それもめんどくさい、
うん、
で今だったらレンジでチンするやつ、
うんうん、
100均とかで。
あるね。
100円だか200円だかで売ってるような、
うん。あれってうまい、いまいちうまくできないんだよな、なんか。
あれをするんだったら、
うん。
あれ基本確か、お湯を入れてください。
うん。 お湯だったと思う。
だから、そのお湯はどうすんだっていうとこから始まるんだけどね。あの、電気ポットでお湯を沸かすのか。
うん。
なんだか、ひと手間があってのお湯だよね。で、そこにラーメン突っ込んだら、まあまあ、3分かそこらではできますが、それ以上のことは難しいじゃない。ラーメンそのまんまを作るのは、チンでできるけど、そこにひと手間加えたい。みたいなことはちょっと難しい。で、こいつは、電気鍋だから。そのまま熱々のラーメンを作ることもできるし、なおかつ、そこに何かプラスして、一味違うラーメンにすることもできるだろうし、で、残ったスープで、締めの何かを作る。ご飯入れるとか、卵溶くとか、なんかそういうこともできるだろうと。で、まあ、ラーメン鍋ではあるけれど、最初から、ラーメンじゃなくても、一人鍋。
そうだよね。
としても使ってもいい。一人鍋として使った後のお出汁で、何か締めに麺をぶち込むとか。そういう使い方もできますよね。だから、意外と幅広く使えるんじゃないかなと、お一人様の方にとってはね。
んで、やっぱあれだと思う。あの、車中泊向きだと思う。だってこれでお湯も沸かせるんだもんね。
そうですね。
だから、あの、ラーメンできるってことは。
うん。
したら湯煎もできるから。
うん。
うん。
で、前紹介したさ、あれがあるじゃない。走行充電できるやつね。エコフローさんの。
うん。
あれで劇的に充電環境が変わったから。
うん。
この辺で前の晩ガボって使っても次の日1時間走りゃ、まあ満充電に戻るから。
うん。
って考えると、とても選択肢としてありだなって気がするね、これ。
うん。
一応ですね。その中には、お水が、満水で 1.0 リットル。
あ、1リットルも入んの、へぇ、
で、沸騰まで普通の常温の水から沸騰までに6分ぐらい。だから、まあ6分、速攻ってわけではないけど、待てない時間じゃないと思うんですよね。まあ家帰って、水入れて、スイッチオンして、服着替えて、とかしてると、まあ大体6分ぐらいは経つんじゃないですか。
そうね。
っていう感じ、だから、そんなに、その、なんかもう、こんなに待たせやがってってことは多分ないだろうと。で、その、なんて言うんだろうな、電源を一応切って、もう、結構な保温力があるらしくって、だから、入れたまんま、ラーメン食べてると、だんだん伸びてくる。ね、温度上げてれば伸びてくるだろうけれども、そこは無段階調節で調節してもいいし、もういっそ電源抜いてしまってもいいし、っていうこともできるし、で、その鍋部分にはシリコンの取っ手がついてるんだって、持ち手か、持ち手がついてるから、まあちょっと安心だよっていうのと、このバケツのような四角い、真四角いような形なので、おそらく収納にも、まあ、ほどほどの大きさはあるけれど、いびつな形じゃない分、収まりがいいだろうと、いうことも考えられます。で、まあ、基本これ一人暮らしの方向けではあるんだけれども、一人でね、残業して帰って、寂しく、もうね、疲れちゃったからラーメンでいいや、と思って、作るラーメン、でもいいんだけど、その、数のラーメンは、なんていうの、一人の部屋にはより寂しさを漂わせてしまうことになるじゃないですか。倍寂しい感じになるけれど、この鍋を、きっと、目の前にボンと置いて、テレビを見ながら、まあ、ラーメンではあるけれど、 ちょっと卵を閉じてみようかなとか、
うん、
野菜入れてみようかなとか、
うん、
なんかね、あのサンプルっていうか、レシピにはね、麻婆ラーメンみたいなのもありましたよ。
うんうんうん、
麻婆豆腐の多分元かなんかを突っ込むだろうと思います。
うん、
で、レトルトか、わかんないけど、
うん。
そういうやり方もあると思う。で、その、一工夫によって、その寂しさがちょっと和らぐ、
うん、
みたいな、冬の過ごし方もありなんじゃないかなと。
うん、
思いました。
そうだね、うん、これありだね、マジで。
うん、
俺車に置いときたい。まあでもちょっとでかいかな。
あ、車に置いとくにはでも BJ の車はいろんなものが乗ってるから。
そうだね、だからうーん、いやでもいいねこれ、うん、何がいいってガス使うと絶対換気しないといけないのよ。まあこれも換気しないといけないっちゃいけないけど、
うん
うん、
まあガスよりはいいじゃん。
ガスよりは心配は少ないかもしれない。そうなの
よ。って考えると全然ありなんだよな。
うん。
いいね。参考さん、やっぱこれ、ホームページ見るとさ、
うん、
いつの間にか秋葉原で生まれた家電メーカーって書いてあるんだよ。家電メーカーになったんだね。
こんだけいろんなもの作ってますからね。
まあね、立派なもんだねと思って。
うんうんうん。
そうなんだ。
うん。ハンディモップとかなんかトレンド急上昇を見るとやっぱいろんな商品あるもんね、見てると。
うん。
まあまあいろいろありますよね、本当に。
うん。
うん。
スロークッカーポットとかも4900円であんの。
うん。
安くなってんな。
うん。
これも悪くないね。
うん。
で、あれなんだよね。前一回紹介したこのお弁当箱型の炊飯器。
はいはい。
1号炊ける。
うん。
これも未だに販売されてるけど、これのバージョンアップ版もあるんだよね。要はお弁当炊くじゃん。
うん。
うん。
ああ、ご飯炊くじゃん。
ご飯ね。お弁当炊く。
で、そのご飯を炊くとき、水蒸気が大量に出る、できるじゃん。
うんうんうん。
上におかず乗っけといて、一緒にやって、
うん、
ご飯炊くときにその水蒸気で温まってますっていうやつもあったのよ。
ああ、なるほど。
それより偉いなと思って、
うん。
うん。
なんかキャンプでそういう技ありますよね。
あるよね。そうそうそうそうそうそう。うんうん、だもんね。これも1合しか炊けないけど、非常にちゃんと炊けるからね。本当に。大したもんだなとは思うよね。
うん。
だから、一人暮らしだったらこれでいいんじゃないの？炊飯器って思うくらい。
うん。
よくできてるし。
うん、
で、無駄な機能がないから。
うん。
スイッチ、オン、オフしかないね。参考さんのものって。
うん、
でも、ここでとても重要なのが、
うん、
要はタロケンが使ってたアレクサのコンセント使えんじゃん。
ああ、はあ、はあ、はあ、は
あ。
オン、オフしかないから、だからオンにしといて、
うんうんうん、
アレクサ側で切っときゃいいってことだろ、コンセント。
ああ、そうか。スマートコンセントが使えるか。
うん、そうそうそうそう。そうしたら家から帰るから、ご飯炊いてで、いけるかもしれない。
いや、ご飯炊いてでいいでしょ。帰るからはいらない。
まあね。
誰に言ってんだよ。
ね。できるじゃん。
ああ、確かにね。うん。
逆にそういうメリットもあんなと思ってさ。
ああ、まあそうですね。確かにね。
ね。だほとんどが参考さんのものってオンオフしかないから、その潔さがとてもいいと俺は思うね、なんか。
ああ、なるほど、確かに。
まあ、ありがちなのはさ、うん、いろんな、便利機能をつけると、それだけ、なんていうの、故障の原因にもなりがちだし、故障した時の、うん、何が原因かも分かりにくくなるし、
うん、
オンオフだったらもう、ね、
うん。うん、
とてもスマートに分かりやすいという、
うん、
諦めもつきやすいし、
うん
うん、
そういうのはいいと思いますよね。
そうだね、うん、非常に面白いなと思う。なんか、うん、これも興味深いね、
うん、
超強力台風クラスの床用送風機ストームファンモナイトって書いてあるね、
うん、
これなんだ。
あ、アンモナイト型なんだ。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
へえ。
台風クラスの風が出るらしいよ。
へ
え。おもろそう、なんかこれ。あ、それこそ洗濯物乾かしたりとかいいのかな。
ああ
、やっぱり換気、送風、乾燥って書いてあるね。
うん。うん。
ああ、なんか、ああ。傘がぶっ飛んでるね。
傘ぶっ飛ばすなよ。
扇風機は、いや、サーキュレーターでは物足りない人にっていう。
うん。
風量最大、待てよ、風速最大、16.5 メートルって書いてあるね。一般的な扇風機の5倍って書いてあるね。
へ
ーサーキュレーターよりすごいと。いうことらしいよ。面白いね。やっぱこういうのを出してくる。まあさすがもう家電メーカーだね。
うん、そうですね、
うん。
隙間狙いの家電メーカー。
うん。で、しかも、やっぱり、ほとんどが1万円前後で、どうにかなるっていう商品が多いもんね。
うん。
うん。
うん、面白いな。
うん。
うん。
あ、ちなみに参考レアモンショップで前に買ったものって言えば、あれです。アイロンイラーズ2っていう。
ああ、ああ、
ああ、
シャツを、着けて、それで、まあ、内側から、温めて乾燥する、もしくは、ズボンをこうね、
うん、
足を上にして、つけて、ズボン乾燥する。
うん。
うん。あれもう、がっつり使ってたんですね、うん、もうずっと洗濯するたびに。
うん。
うん、この間壊れまして。
ああ、そうなんだ。
うん。でもね、4年使ったかな。
ああ、4年持ちは上等だね。
あれもうそんなに経つっけ、まあ、
うん。
うん。12,800円か。今、まあ、売ってんのは13,800円。全く同じものまだ売ってて13,800円なんですけど。
うん、うん。
うん。まあ、4年使えりゃいいかっていうね。
そうだね。
うん。で、確かにその、やっぱ普通に、これをかけずに干すとやっぱちょっとシワが目立つけど、これだとまあ、アイロンかけるほどまで浮かないけど、やっぱり、パリッとするんで、
うん、
まあ、僕的には十分だし、必須だったんですけど、
うん、
この間、電源が入らなくなってですね。
うん、
まあ、これをもう一個買うか、なんかアマゾンで見るとちょっといろんなものも出てるんで、まあ、そっちをちょっと比較しようか
な。ああ、なるほど。参考さんが出したけど、うん、他の怪しげなメーカーさんも出してきてるってことね。
うん、まあ、なんかこう、うん、ぶら下げて、
うん、
ハンガーにぶら下げて、まあそういう風に、シワを伸ばすタイプとか、あと、うん、これよくよく、参考さんのね、見たら、これ、アイオンイラーズ2があるんですけど、1とか3とかもなんか あるらしくて、
うん。
たら1とか3は、あくまでその、シャツだけなんですよね。
うん。
対応してるのが、
うん。
ズボンが対応してるのは2だけなんで、うん、まあ。
あ、そうなんだ。
うん。なんかいろんなタイプ、あとなんだ、うん。だから、1とか3、どっちか忘れたけど、それはもう割と持ち運んでとか、そういう旅行に持ってけますみたいなコンパクトだったりとか、
うん、
なんかいろんなパターンがあるみたいなんですよね。
うん。
うん、まあ、ただ僕はズボンもやりたいんで、まあ、参考さんで買うんだったら、もう一回このアイロンイラーズ2を、うん、買うことになると思うんですけど、
うん、うん。
うん。まあ、ちょっと今、その後継の何を使うかっていうのを、ね、考えてるところですね。
なるほど。
うん、まあでも4年間も使ったんで、まあまあ、十分使っ、仕事してくれたし、
うん、
まあこれ、まあ修理どうなんだと思ってホームページ見たけど、さすがに値段が値段なんで、修理するよりも買ってもらった方が安いので、修理はやってませんって書いて
ある、ね。なるほど。やっぱそうだね。
まあそうでしょうね。うん、修理したら、修理する人の工賃で1万円くらいかかるから、絶対こうい
う
の。
うんうん
うん。まあそりゃそうだなと思ったんで、まあね、買い替えようと思ってるんですけど、
うん
うん。まあ、4年間使えて、十分満足した感じですね。
そうだね。うん、もう、だから2だけまだ売ってんのね。
1とか3とか。
3はもう完売って書いてある。
あ、ほんと？
うん。1はないな。
アマゾンかどっかで見かけた気がするんだけど、売ってないのかな、もうそうしたら。
かもよ。3だけ、いや、2だけ売ってる、やっぱり。
ああ、そうか。
うん。
じゃあ、やっぱね、やっぱズボンまでできるやつの方がいいんでしょうね、やっぱね。
だろうね、なんか。
うんうん。
うん、なので、うん、穴取っちゃいけないってことだよね。
まあコスパ的にも全然ね、うん、4年も使えればいいと思うので。
そうだね、
うん、なかなか結構持ってくれたなって感じ。
うんうんうん。まあね、やっぱ参考さんはまめにチェックしとくべきだね。
定期的に見た方がいいと思います。
う
ん、
そうね、うん。
意外と。
このストームファンとかすげえいいな。これ、だから今のハイエース、後ろのエアコンがないからさ。
うん。
は
あ、こいつで、風ブンブン送ったらいいよね。運転席のとこから。
なるほど。
うん。とか思うじゃん。
うん。
全然ありだな。
うん。
うん、ハンディモップとかなんか面白いもんいっぱいあんな、やっぱ。
なんか USB 染み取り機とかなんかありますね。
おうお
う。おもろいね、やっぱ。
あ、ヨーグルトメーカーとかもあんじゃん。
あー
はーはー、本当に家電メーカーになったね、なんか。
うん、そうですね。
うん。うん、なるほど。いやいや、面白いですよ。ぜひ、というところですな。
うん、
はい、
うん、
じゃあ最後、タロケン行きましょうか。
ですね、うん、まあ、ルンルンとかで、ちょこちょこ話してる、まあ、VR ゴーグル、
うんうん
うん、で特に買った僕のピコ4が、うん、なんだあんまり売れてないとか、うん、ピコ5の買い方断念しましたみたいな、
断念したって言ってたよね、
うん、いろいろあってどうなるんだと思ってたんですけど、うん、そしたらですね、ピコ4ウルトラっていうのが発表されまして、ピコ4の、まあ、後継機なんですけど、
うん
うん、なんでまあ当然解像度上がったりとかね、今の時の、うん、スペックになってるんですが、
うん、
それと一緒に発表されたのがですね、モーショントラッカー。
うん。
要は足について、足につけて、
うん、
ピコ4を接続すると、ピコ4でも、ウルトラでも使えるけど、ウルトラじゃないピコ4でも使えるんですね。
うん。
うん、で、それを足首に、まあ、巻きつけるようにつけると、うん、全身トラッキングができるよっていうのを11,800円で売り出して。
全身トラッキングができるの？へぇー。
うん。だから例えばこれをつけて、VR チャットとかに入ると、例えば今までだったらそうなんだ、足の動きをアバターに反映させようとすると、うん、まあ、別の機器を買ってきて、うん、まあ、結構高いやつ買ってきて、
うん、
まあ、それをつけるとかしなきゃいけなかったんですけど、
うん、
これだと1万円そこそこでそれがもうできちゃうっていう。
へー。
うん、で、まあ、これ9月10、ウルトラ、ピコ4ウルトラは、もう9月19日までの予約だと、先着750名様にモーショントラッカー無料でプレゼントするよってやってたんですけど、
うん、
多分もうなくなってるんじゃないかな、これは。
うん、うん。
うん。なんで、まあ、以前のピコ4が2022年だから2年経ってるのか。
うん。
うん、なんか2年経って、まあ、後継機で、まあ、2年経った分だけの解像度が上がるとか、
うん、
あとはなんだ、チップにスナップドラゴンとか使ったりとかして、
手、うんうん、
の巻けたりとかして、
うん、
よりスムーズに動きますよっていう風になってるんですけども、うん。うん、このピコ4ウルトラの方は、なんだ、本体が、89,800 円か。
うん。
うん、なんで、まあまあね、値段はするんですけど。
うん。
うん。まあ、それよりこの1万円そこそこで足のトラッキングができるっていう、
うんうん、
これはちょっとすごいなと思ってるんですけど、今んとこもどこでも売り切れで手に入んないですね。
いや、やっぱそうなのか。へぇー。
うん。なんで、ピコ4でも使えるんであれば、ちょっと買ってみるのもありかという気はするんですが。
そうだね。
うん。起動時に自動ペアリングが行われて、足に目線を向けて、目でキャリブレーション開始して 5秒で接続完了するよと。
うんうんうん。
うん。で、一つの IMU センサーってなんだ。と、12個の赤外センサーがあるから、それで、トラッキングするよということで、
うん、
まあ、遅延も20ミリ秒以下ですね。
うんうん、
ステップ認識の精度は 98% ということで、うんうん、USB-C で充電して連続使用で24時間使える。すげえな。そんな使えるんだ。
うん、
うん、なんで、ちょっとこれは、むしろ本体もこのモーショントラッキングセンサーがすげえなっていうのが出てきてしまったんで、 以降どうするんだろうと思ってたら意外と本気で頑張ってましたという、
ね、そうだね。これさ、ピコ4ウルトラの方さ、
うん、
マルチスクリーンって書いてあるんだけど、
あ
これは何、従来のピコにもある？
いやー、できなかったんじゃないかな。どうだっけ、あんまりその系統の使い方したことないんですけど、
うん
うん、まあ、ただなんだ、まあ、メタの、ね、メタクエスト3なんかは、もう、マルチスクリーンとか、うん、ファーウェアのアップデートで対応とかしてるんで。
対応してるんだ、へぇ、
うん、もうだんだんその辺はもう当たり前になってきてるんで、うんうん、まあ、それに合わせて、スペックアップしたってことなんです
ね。ってことなんだろうね、へぇ、
うん、
なんで、まあ、そうですね、その辺の使い方しないから、もし、Mac からでできるなら、Mac のモニターを出すとか、一回やってみてもいいかもしれないけど、うちのピコ4で。
うん
うん、まあでもまあその辺が、まあもちろんカメラの解像度も上がってるし、
うん、
あれですね、処理性能も上がってるしっていうことで、
うん、
で、あとはなんだ、まあシースルーのあれも多分当然カラーで、前よりも解像度とか上がってるんだろうな、きっとこれはな。
うんうん、
うんうんうん、なんでまあまあちょうど、クエスト3と並ぶぐらいの、まあ最新のスペックというのかな、
うん。
うん。そんな感じになってきてますね。
うん。
うん、あ、そうです。7つの視覚センサーと3200万画素のカメラ2台で高解像度ディスプレイを出せるよと。
うん。
うん、で、なんで MR ミックス、ミックスリアリティでもスムーズな、体験ができるよっていう風になってますね。
うん、
うん。うん。ね、まあこんな感じで出てきて、で、まぁ、あ、本当にこのセンサーもね、すごいちっちゃい。アップルウォッチぐらいじゃないのかな、本体の大きさって。
うん、うん
うん。で、マジックテープというかな、あれつけて足首につけると、まぁ、あ、それで、トラッキングできるよっていう、
うんうん
うん、ものになってますね。うん。なんで、まぁ、あ、まぁ、あ、使い方によるから、VR チャットとか、ああいうのよりはダンス系とか、ああいう、とか、あと、あれか、サンプルなんかだとサッカーゲームとかそういうのが出てますけど。
うん、いや、で、俺もそれ思ったんだけど。
うん。
その、サッカーゲームにするにしても、
うん、
結局走るの、走らないといけないじゃん。
そうですね。うん。
それがねっていう感じがするよね。で、しかも足踏みするってことだよね。
まあそうですね。これ移動はどうなるんだろうな。
ね、
うん。
て、いや、ゲームはもうそう落とし込むしかないと思うのよ。だって、うん、それリアルにやっちゃうと、サッカーグラウンドでやるしかなくなるから。
うん、そうですね、
うん。うん。ってなるから、やっぱそれちょっと微妙だなっていうところは、まあまあ、ないことはないよね。
まあまあね、走り回る系のスポーツはどうかちょっと
その辺は。そう、ただし、その、ボクシングとかだと、
うん、うんうんうん。
できなかないじゃん。
まあ格闘技系のね、そんなに移動しないやつ。
そう。うん、だってリングだから、ね、
そうそうそうそう。
まあ4畳半もフル使えれば、うん、まあどうにかできるじゃん。
そうですね。
それはありだなって気はするよね。
そういうことですよね。
うん。
うん。なんで、まあ、これはちょっと、今までのモーショントラッキングやろうとすると、
うん、
なんか別の外付け機器使って、なんか設置して、うん、そこから、赤外線かなんかで、認識してっていう結構、まあ、大掛かりというか、
うん、
で、値段も高かったのが、
うん、
いきなりこの1万円でできますっていうのが出てきて、
そうだね。
衝撃的なんですね。
うん、
で、これはさすがに、なんだろう。すぐにメタの方の CTO も、
うん、
反応してて、ちょっとこれが成功して売れるようならうちでも考えますっていう、すぐに明言してる状態なんで、
うん、
うん、まあ、まあアップルビジョンはアップルビジョンで、またあれはあれで別のところでね、
うん、
戦ってるわけですけど、うん、ちょっとまたこれのモーショントラッキングが、
うん、
値段とかこの手軽さとかっていうことでちょっと革命的なことが出てきたんで、
うん、
これによってまたちょっと VR の世界が、活発化しそうな感じがあるんですよね。
そうだね。で、だからさ、
うん、
これをピコごときにやられんなよって思うんだよな、ソニー。 せっかく VR 出してて、そのプレステ5っていうプラットフォームもあるのに、
うん、
で、なんか、あの、今週発表になったけど、PS5 Pro みたいな、
はいはいはい、
なんか10万超えのゲーム機出すみたいな。いや、もう完璧に流れ読み間違えてんじゃんっていう感じがしてならないよなと思って。
う
ん、
そうですね、うん。うん。もう、パソコン対応にね、VR3 やった時点で、うん、こっちをやんないといけないですよね。
だろうって思うじゃん、絶対に。
うん、そうですよ。
うん。で、しかも、やっぱソフトとパッケージとして出してくると。
うん、うん、うん。
で、しかも、それはもう、あの、井上尚弥に挑戦みたいなソフトと一緒に出せば、もう絶対俺買ったのにって思うのに。
うん、
何やってんだよって思うね。
そうですね。
うん。いや、だから、ピコがやることは素晴らしいんだけど、
うん。
あの、やっぱソフトウェア的に、
うん、
そういうでかいライセンス使うんで、大金を動かして、ソフトを作るってことが難しいじゃない、うん、そもそも。
まあ、さすがにちょっとピコじゃきついですね。
そうそうそうそうそう。いや、ソニー何やってんだよって思うな。
そうですね。なんでまあこれでメタも追随すればまあ PSVR2 とかでも出てくるかもしれないけど、
可能性あるね。
まあね、その辺のちょっと流れがどうかなっていうことでね、ちょっとまた注目だなっていうのと、あとまあついでにまあこれもたまたま見かけたんですけど、どうもメタクエスト3まあ今出てますけど、こいつの廉価版のクエスト 3S がどうもあるらしいよっていうのが、なんだ、サポートの文書に見つかりましたよと。
うん。
うん。なんで、まだ全然公表されてないんだけど、どうも近々メタクエスト3の廉価版の 3S が出るっぽいよっていう。
うん。
うん。なんで、まあ、噂ではメタクエスト3と同等の性能なんだけど、解像度やレンズでは、ちょっと妥協して、廉価版になって、これが出てくるんじゃないかっていう話なんで。
ああ、なるほどね。だからまあ、うん、5万円台ぐらいで。
ああ、いいとこですよね。
うん。
うんうんうん。
さすがに今の8万7千はね、って感じがするから。
ちょっとまだね、そう簡単に手届かないです
ね。そうそうそう。だからこれが5万円ってなると、可能性すげえ出てくるよね。うん、
そうですね、うん。うん。で、やっぱ他のなんだろう、例えば、それこそなんだ、全然違う記事ですけど、
うん、
もう、VR で何かしよう、例えばシミュレーション、
うん、
あれはなんだっけ、あれか、ドローンの操縦の免許取るのに、
うん、
VR でみたいなやつを作った会社があって、なんか、うん、コース入ると60万円ぐらいでできますみたいなあったけど、
うん、
やっぱあれってもうメタクエスト3なんですよ、対応してるのが、
うんうん。
だからやっぱ一応表、もう、業界標準としてはメタクエスト3って形になってるから。
そうだね。
うん。なんでまあ、ここの辺、この辺はやっぱりメタの方が強いですよね。
うんうんうん。
うん。なんでまあ、でもちょっとこの辺でまたメタクエスト3と、まあ、ピコとね、
うん、
戦いがあって新しいちょっと、一段階上がったかなって感じがあるので、うん、これはちょっと盛り上がってくると、いろいろ面白そうだなっていうところね。
そうだね。
楽しみですね。
うん。
はい。
だからまあ、メタが、まあ、そういう、なんていうかな、本当もうパソコンみたいに開発環境も含めて、いろんなことをやってきて、うん、まあ、囲い込んじゃうって手はあるよね。
うん。うん、まあ、一応そのメタもね、うん、VR チャットみたいな、ああいう独自のそのワールドは作って持ってるんで、
うん、
まああれが、まあ今んとこまだああいうワールドに関して言うとまだ VR チャットの方が全然ね、
うん、
ユーザー多いんですけど、うん、まあその辺の囲い込みがうまいことできていけば、まあ、うんうん、メタの方も、チャンスはあるかなって感じ。
そうだね、ね、その日本がやったら、だからそのドローンの免許取るのにとか、
うん、
それには全然いいよね。だから重機とかもこれでやればいいのにとか思っちゃうな。
いや、もうどんどんこういうね、バーチャルな訓練とか練習とか、
そうそうそうそうそう、
やつはまあ、まあ今後どんどん増えてくるんじゃない
ですか、ね。うん。だからドローンができるんなら、重機のさ、うん、 講習とかシミュレーションとか全部それでやって免許取れるようにしたらとかすげえ思うよね、
うん、
そうですよね、
うん、
特にねなかなかなんだろう地方とか町から遠いところに住んでいて講習受けるのも行くの大変みたいなのとかね、
うんうん
うんうん。あるいはもう本当に極端なこと、ね、ネットさえ繋がればどっからでもできるとかだったら、海外にいたって日本のそういう免許取れるかもしれないし、みたいなのがあるので、
うんうんうん、
まあ今後こういうところはどんどん進めていくといいんじゃないかなって感じはしますけどね。
そうだよね。それとやっぱあれなんだよな。やっぱ俺が VR 買うとしたらだよ。やっぱスポーツゲームなんだよね。スポーツゲームがなんかいまいち充実しないんだよな、なんか。
うん、
まあまあ CPU、まあソフトウェアも限界あんのかな。やっぱ一人称で、その目線であるっていうやつを、本当に早く作ってくんねえかなってすげえ思うな。
ああ、さすがにボクシングみたいに目の前で速い動きするってなってくると、処理性能的にきついかもしれない。
まだきついのかな。もう一個ぐらい上がんないとダメなのかな。
うん。だからサッカーみたいな、まあ、ね、自分目線からすると、こう、広いところ走ってて、ボールが来てみたいなもんだと、まあ、そんなにその、描画もまあ、比較的
太くて。まあ、そうか。うん、ああ、そう考えるとバスケットまだだな。
なかなか、難しいか。もうちょっと、スナップドラゴンなり、
ね、処理スピードが上がっていかないとね。
なかなかきついかもしれないし、まあ、ひょっとしたらその辺は、あと、Apple Vision Pro とかだったらできるかもっていう感じはあるかもしれないですけど、まだ今のところまだそんなゲームをね、専門で出すほど売れてはいないから、まあこの辺もね、
そうだよね。
どうするかっていうところ
は
あります
ね。だからこそやっぱその辺仕掛けるのはソニーなんだよ。まあ、ね、何やってんだよ、ソニー。
まあそうっすね。
その、なんか、太陽の光がとか、そんなことはどうでもいいんだよって思っちゃうな。なんだかなって思うな。いやだからそうなると買うな。
そうですね。その辺までできるようになるといいっすね。
いやそれこそさ、コツコツコツコツバスケのゲームをね、1日1試合ないしは2試合ずっとやってんのよ。ずっと。
すごい
ね。ずっとやってて、もういや、もうとうとう2025年版が発売されるのよ。まあ、バスケのゲーム高えのよ。1万円ぐらいすんのよ。でももうしょうがないじゃん。2025年。だって、河村も富永も一応契約してるから、もしかしたら今シーズン上がってくるかもしんないじゃん。そしたら、ねえってなるから。
何が
それは買わないとしょうがないでしょってなるじゃん。で、2024年もさ、調子こいてさ、渡辺裕太とチームメイトになろうと思って、渡辺裕太が初めに入ったフェニックスサンズに加入したわけ。BJ 浜坊選手は。で、渡辺裕太と同じポジションとして、デビューしたわけよ。したらもうめきめき俺が上手くなって、渡辺裕太を追いやってしまって、今何ゲーム入る前のアリーナの廊下でしか渡辺裕太と会えないんだ。だからうわやっちゃったよと思いながら、でそういうの楽しみたいのよ。VR でね。でさらにこれ前も言ったと思うんだけど、その自分がキャラクター作って、その中で、自分のキャリアを積んでいくっていうモードと別に、NBA のすげえ選手たちの伝説のあのシーンをゲームでやってみろみたいなモードもあるのよ。それでさ、改めてその、ヘリコプターの事故で亡くなったね、レイカーズのコービー・ブライアントっていうね、選手の、その、モードをやると、もう今でもびっくりするね。これ、マジで、いやまあ、その時見てたけど、改めて、どえらい選手だなって思うのが、2004年か5年の試合で、 第3クォーターで一人で61点取ってんのよ。100点もいかないんだよ。80点ぐらい前後のバスケットって点数で60点一人で取んのよ。で、どんなんだと思ってやったらもう本当に思うことが全部できるのよ。
へー。
いや、こんな感覚なんだ、コービーと思いながら。
うん。
うん。
それやってると VR でやり、どんな世界なんだろう、それはって思うじゃん。
うん。
どんな風に隙間を見つけて縫っていくんだろうとか。
うん。
それを見たいわけ。コービーの視点で。
うんうん、そうですね。
うん。っていうことが可能なのはこれしかないわけだから。
まあそうですね、VR でやるしかない。
そう、ぜひ作ってくれって思うんだけど、もうでももう2世代、うん、3世代待たないと無理かな。でも確実にその方向には行ってるもんね。うん、
まあそう、うん、目指してるでしょうね、もちろんね。うん。うん、だから多分まあこの辺のやつは多分スナップドラゴン系で全部行くだろうから。
うん。
でもスナップドラゴンも今なんだ、あのパソコン向け M、あのアップルシリコンに追いつけ追い越せで、もうパソコン向けのし、あのチップとか作り始めてるんで、
うんうん、
そうするとスナップドラゴンの性能がぐーんと上がってくるから、
うんうん、
割と近いうちにそこまでできるようになるんじゃない
かと。可能性あるよね。うん、
うん、十分あると思います
ね。
う
ん、
そうそう、
だからやっぱりソフトウェアとのうまいパッケージングで、うん、それでうちで出すと儲かりますよっていう市場、うん、っていう意味ではその VR では遅れを取ってるけど、やっぱりソニーはものすごいキーポイントだと思うんだけどね、俺は。
まあそうですね。うん。なんでまあね、その辺のソニーがこの VR の方をどれぐらい、ね、まあプレステの方もいいけど、
そう、
こっちをね、どれぐらい力を入れてくるか。
そうそうそう。
うん、
だってどう考えてもプレステ6が出るとしたら、
うん、
もう VR じゃないのって思っちゃうから。
もうそうか、 2D よりもメインが VR か。
そうだって 2D でやるんならもうパソコンにするでしょみんな。
まあね、まあ結局ね、その辺はあのね、ゲームメーカーがどっちで出すかって話になってくるから、まあ囲い込みとかね、その辺の問題なんでしょうけど、うんうん、まあでもまあ特にプレステ5とかでしかできないものっていうことじゃなければ、うん、まあパソコンでやるか、
うん
うん、まああとソシャゲ、スマホ、タブレットのやるかみたいなね、
うんうんうん、
まあそっちの方でしょうね。
だってどっちかというと、もうプラットフォームとしてはそっちの方が広がりつつあるから、
うん、
プレス5しかできませんってほんと少ないからね、もう。
あ、そうなんだ。やっぱ
少ない。
どっちにも行ってんだ。
特に、その世界市場を狙ったやつは、
うん、
もう圧倒的にプレス5のみっていうものはとても少なくなってる。
うん、ああ、やっぱそういう流れなんだ。
うん、日本の、例えば俺の大好きな龍が如くとか、うん、ああいうのはまだプレステだけど、
うんうん、
世界的な戦略だから、その、FPS っていうのか、うん、あの、シューティングゲームあるじゃん。
うん、
一人称の、うん。あれとかも間違いなくプレステだけのもんなんかないよ。
ああ、じゃあもう、Steam で。
もう、まあ、明らかに、そうそうそうそう。
うん、パソコンで Windows でできるよっていうね。うんうんうん、
で、どっちみち開発はそっち側のプラットフォームを使いながらみたいなことになってんじゃないかね。よくわかんないけど。
まあ、そうでしょうね。
うん。
うんうんうんうん。
ってなるから、やっぱりそこが広がれば広がるほどソニーとの縁は切れていくから。
うん、うん、うんうん。
っていう感じだもんね、見てると。
うん。
だからバスケゲームでももう、あの、もう確実に世界シェアのやつはもうどのプラットフォームにも乗っかってくるから。
うんうん、
でそう考えると絶対6出すんならもう VR だと思うんだけどね。
ああ、まあ、そうなっても不思議じゃないですね、うん。確かにね。うん。まあ、そうすると、まあ、ね、逆にこっち側に力を入れないとっていうことかな。
だと思うね。うん、だからもう今はもう本当ソフトの開発が肝だと思う、これは。
うん。
そうですね。うん、
特にゲームとかね。
うん。うん、
で、それによって本当にスポーツ界とかも大きな流れが変わっていくと思うから。
うん。
だからこの間 YouTube で、いや、YouTube じゃないわ、山口県でのニュースであったのかな。
うん。
あの、ミネサーキットって今松田のね、山口、下関、ミネ市にある、サキド、サキド場、昔は西日本サーキットって言ってたんだけど、
うん、
そこが今松田のテストコースになってて、普段はクローズなんだけど、
うん、
今回なんかでね、あの、車のゲームの、上位の人たちを走らせたんだって。
へ
ー。ほう。
車ゲーム、今すげーのあるから、
うんうん、
ならね、本当に早いんだって。で、それ、降りたやつの話聞くと、初めてですけど、
うん、
まあ、ゲーム通りっすねって言ってた。G かかるけど、まあ、でもゲーム通りっすって言ってた。
へ
で、それを教えてる講師の人たちが、いや、マジで早いんだよって言ってた。そうなる可能性あるから。
でもだって、ね、あれじゃないですか、あの、B 社員に貸してもらったあのドローン、
うん、
あのゴーグルで飛ばすやつ、
うん、
あれなんかもうまさに VR チャットとかでやってるのと全く操作性一緒だったから、
うん、
普通に何の違和感もなく曲がったりとか普通にできましたから、
そうそうそうそうそう、
初めてやって、
そう、
もう全然 VR でやると変わんないじゃんっていう感じになるから、
そう、
それはまあそうなって
る、ね、なるよね、
うん。
だからそのためにもやっぱり俺はソニーが本当に本腰入れて、ソフトとパッケージでやるべきだと思うね。だから、あの、メタもそうだし、あの、アップルもそうだけど、やっぱりソフトが追いついてないって感じがすげえするから。
まあそうですね。
ねえ。だからこれじゃないとできないってソフトを作んないと、っていう局面にもう来てるなーって気がするもんね。
まあ、そういうことでしょうね。なんで、まあ、その辺ね。まあ、一応、ビジョンプロはなんだ、やっぱお金なら不動産関係とかで、バーチャル内覧とかマンションの、ああいうところは、不動産屋は出してたりするみたいだけど。
でも、それはさ、その、想定内で驚きがないじゃん。
まあね、
うん。インパクトがないよね。まあ、あ、そうですか。それはメタでもできますけどね。うん、っちゃ話じゃん。
まあ、当然そんなの不動産屋やるだろうし、予想ついてること
じゃない。ついてることじゃない。
そうそうそうなんですよね。だからやっぱ、なんかそういうソフトが欲しい。
そう。やっぱ世の中の度肝を抜くような、いや、これぞ VR ゴーグルの使い方だっていうものが出てこないとね、とは思う。
そうですね、
そこ待ちって感じだな、なんか。
アップルはあれかな、アップルインテリジェンスと組み合わせてなんかやってくるかもしれないな、でもな。なんだろう、人物描画をAI にやらせてしまって、その、まあ、RPG 的な世界観の中で、自由にキャラクターを作れて、なんか、まあ、ゲームするでもいいけど、まあ、女の子と楽しくできるでも、なんかできるでもいいけど、デートできるとかでもいいけど、そういう方向は、アップルは可能性はありますよね。まあ、その辺もまあね、アップルインテリジェンスがどこまで何かできるかによるけれど、その辺と組み合わせてくると、またちょっと変わってくるかなって感じもするから、まあ、とりあえずね、まあこれ向けに専用ソフトを作るのか、そっち方向へ行くのかっていうのもあるけれど、まあとりあえずはやっぱり、まあ当面はまだメタクエスト3と、まあ、PSVR2 と、まあ、ピコ4ぐらいで争っていくんだろうから、まあまあ、そこにね、まあ処理性能と、まあ、ゲームソフトと、そういうところで、まあね、市場ができれば
って、ね。っていう感じがするけどね。
確かに。
まあ本当に頑張ってもらいたいです。それとやっぱり共にカメラの開発をね、もっと進めていってくれて、本当にこの一人称で見る、スポーツの撮影ができる日が来るのがね、選手のどっかにつけても問題ないカメラを早く開発してくれと。 だから井上尚弥の対戦相手視点で井上尚弥のパンチを避けてみたいと思うじゃん、
うん、無理だから
どんな感じなんだろうって思うじゃん。そういう感染を提供できるってなると同時にカメラの開発もすごい重要だから、
うん、うん、そうですね、
うん、それも含めて、まあ、まだいろいろやりようもあるしとは思うよね。
そうね、ボクシングだったら4コーナーポストプラスレフェリープラス、
うん、そうね、
上からぐらいで合成でなんとかなるか、うん、どうだ。
そうそう、4コーナーにだからその、
うん、
なんかセンサーつけといて、
うん、
井上尚弥のパンチのトラッキングをやって、
うん、
それを CG で、
うん、
リアルタイムにその相手として井上尚弥のパンチを見るという感染をとか、
うんうんうん、
やっぱそういうプラットフォームを発表しないと、
うん、
やっぱ決定打になんないっていう気がするよね。
うん、だからなんだろうな、今の360度 VR カメラって真ん中に置かなきゃいけない。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。
あれを外側から撮ってなんとかする、
うんうん、
するっていうカメラができればなんとかなるかもってとこですよね。
そうそうそうそうそう。
うんうん、そこなんですよね。
そう。
うんうん、
だから今あのオリンピックでもしきりにやってたあの、
うん、
ラグビーワールドカップの時にやってた360度ぐるっとカメラ回せる合成技術とかあったじゃん、
うん、
あれに近い感じでね、
うん、
そのなるっていうのができればと思うよね。だからやっぱりカメラ側の開発もまだまだなんだと思うね、
うん、
そうですね、うん、あとまあそれをいかに自然にあの井上尚弥とか敵視点の VR 画像に組み合わせるかっていう、
うんうんうんうん、
そういうところが開発されないとってことですね。
そうそうそうそう、
うん、
それアップルビジョンとかでやってきたらすごいと思うけどね。
そうですね、うん、iPhone4 台とビジョンプロ出てきますだったら、
うんうん、
それは買う人出るな。
出ると思うよ
確かに。
うん。で、ボクシングから始めて、バスケット、うん、だから、うん、10人のバスケット。で、さらにサッカーとか広げていける可能性もあんじゃん。
う
ん、
まあね、
うん。まあね。うんうん、うん。
そうなってもらいたいよなって思う。だから、あの、できれば、次のオリンピックの時にはそれで、みたいな。
そうか、4年後か。
うん。
ああ、4年で頑張れるかどうだ
それはアメリカでやるから、うん、シリコンバレーの総力を集めてやってもらいたいよそれ。
そうですね、
うん、いやそれぐらいしないとやっぱりロサンゼルスオリンピックのインパクトを超えられないよって思うじゃん。前の
ね、
うん、
あの空から人が降りて
きた、そう降りてきたっていうあのインパクトは、
うんうんうん、
やっぱ未だにあるじゃん、
うん、
それに近いものって多分もうそうだと思うよね。だからビジョンプロでとか、なんかの競技1個限定でもいいから、
うんうんうんうん、
それこそフェンシングでもいいし、
うん、ああ、いいですね。
テニスでもいいし、
うんうんうん、
その1対1でやるもんで、今やった構想の中で、これに関しては観戦できるだったら、
うん、
ビジョンプロ買うと思います、私。絶対それで見たいもん。
うん、
まあでもアップルだったらその辺考えてるかもしれないな。
だろう？
確かに。うん。
それくらいやってこないといけないと思うな、なんか俺は。
うん。
うん、
そうですね。
うん。だから本当に夢が膨らむいいあれなので、
うんうんうん、
本当ソリューションとしてしっかりしたものができていくとね。で、やっぱり、うん、その今までのテレビの中の窓で、テレビのっていう窓で見るではなく、
うん。
うん、
やっぱり、あんで、その、奥行きがありますよっていう SS3D ではなく、その中に入り込むっていう、そこをやっぱりこれで極めてもらいたいなってすげえ思うね。
そうですね。
うん。
うん。それは、うん、それは欲しいな、本当にな。
ねえ。
うん、うん。
うん。と思います。だからそういう意味では、もっともっと、この、ね、メタさんと、
うん。
ピコーと、
うん。
それからアップルがもうバチバチやり合ってもらって。
うん、
次のオリンピックではそうなることを祈りたいなと。
そうですね。
うん、いうふうに思いますな。
うん。うん、
はい。まあ、というような感じで、今週はこの辺にしましょうかね。来週はお休みでございます。
そうですね。
うん。はい、中継行きますんで、はい、来週はお休みでございますんで、また再来週ということで、お届けしたのは BJ と、
コロンと、
タロケンでした。
はい。じゃあまた、再来週です。